ルカの福音書を通してイエス様の生涯から学んでいます。このルカの福音書9章というのはちょうどイエス様の宣教の生涯の折り返し地点と呼ばれる箇所です。これまではナザレのイエスとは一体何者なのかということを取り上げてきました。イエスは神から使わされたメシア、キリストであるということが分かりました。では神から使わされたイエス・キリストは一体何しに来たのか、何のために神から使わされてきたのかということがルカの福音書の後半では語られていきます。今日の聖書箇所9章28節にはこれらの教えがあってからと書かれていますので、もう少しこれまでの出来事を振り返りたいと思います。ルカの福音書の9章まではイエス様が一体何者なのか、イエス様が神から使わされたキリストであるということを人々に紹介するために、イエス様がどのようなことを行ってきたか記されていました。イエス様は人々に神の国の良き知らせ、福音を語り、また病に苦しんでいる大勢の人々を癒し、そして神の奇跡の技を行ってこられました。次第にイエス様の名前はイスラエル中に知れ渡り、弟子の数もどんどん増えていきました。イエス様の行くところ行くところにイエス様の追っかけが大勢来るほどに、イエス様は人々の英雄となっていったのです。ある時はイエス様のもとに男性だけでも5000人の人々が集まったことがありました。男だけで5000人ですから、女性や子供、お年寄りも含めると1万5000人以上の人々が集まったのではないかと言われています。ちょうど日本武道館や横浜アリーナを満員にするぐらいの人気がイエス様にはありました。まさにイエス様は時の人となっていたのです。しかしそこに集う人々というのは、イエス様の教えや福音を聞きたいというよりも病の癒しや奇跡を求めてくるものがほとんどだったんです。ですからイエス様と人々の間にズレが生じていったのです。そのような大勢の群衆を目の前に、イエス様は一つの奇跡を行われました。それが5つのパンと2匹の魚で、この1万人以上いた人々全員を食べさせ養うという奇跡でした。実はこの奇跡には霊的な意味があったのですが、人々はそれに気づくことなく、しかしこの奇跡によってイエス様の人気はいよいよ頂点に達し、民衆はイエス様を自分たちの新しい王に仕立てようとします。つまり政治的にイエス様を利用しようと考えたのです。しかしイエス様がそれを拒絶すると、今度は手のひらを返したように多くの者がイエス様から離れ去っていきました。その影響のためか、次にイエス様のもとに群衆が押し寄せたときは、男性の数が5000人から4000人に減っているのです。このときイエス様の弟子たちも多くの者が離れていき、もはやイエスと共に歩まなかったと聖書は記しています。そのような背景の中で、イエス様は残った弟子たちに、重要な質問をされます。あなた方は私を誰だと言いますか。そこでペテロが弟子たちを代表して答え、神のキリストですと告白します。ペテロたちもまたイエス様のことを十分に理解できていないながらも、あなたは神から使わされたメシアだと信じますと告白するのです。するとイエス様は衝撃的なことを弟子たちに告げられます。これから自分は多くの苦しみを受け、人々から捨てられ、そして最後には殺されなければならないこと。しかし3日目に蘇られるということを伝えるのです。その上で改めて弟子たちを召して言います。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。今、大勢いた イエス様を求める人々がどんどん減っていき、弟子たちも一人去り二人去り離れていく中、残された弟子たちにもう一度私についてきなさいとイエス様は言われました。それから8日後の出来事が今日の聖書箇所です。で、今日はこの箇所から私たちが従うべきキリストとはどういうお方なのかもう一度教えられたいと思います。ペテロのあなたは神のキリストですという信仰の告白から8日後、イエス様はペテロをはじめとする3人の弟子を連れて山に登ります。すると29節、祈っておられると御顔の様子が変わり、御衣は白く光り輝いたと聖書は記しています。イエス様が祈っておられると、突然イエス様の見姿が弟子たちの目の前で変わられたのです。29節には御顔の様子が変わったとありますが、別の箇所ではイエス様の御顔は太陽のように輝いたとあります。そしてイエス様の衣は御衣は白く光り輝いたとありますが、別の聖書箇所を開きますと、その御衣は非常に白く光り、世の晒し屋ではとてもできないほどの白さであったと記しているのです。弟子たちの前で急にイエス様の見姿が変わり、顔は太陽のように輝き、衣が非常に白く輝いていたというのです。これはどういうことを意味しているのでしょうか。32節を見ますと、これがイエス様の栄光であるということがわかります。イエス様は弟子たちの前でご自分の栄光の姿、つまり神としての本来の見姿を見せられたのです。神であったイエス様は人の姿をとり、マリアを通してこの世に赤子として生まれてきました。それ以来、誠の人間として過ごし、普段は弟子たちと同じ、民衆たちと同じ人としての姿でおられたのですが、ここで初めて本来の見姿、今まで誰も見たことのない神としての姿を弟子たちの前に見せられたのです。そればかりでなく、あの旧約聖書を代表する人物であるモーセとエリアが栄光のうちに共におられたというのです。あまりにもの神々しさ、その光景に、弟子のペテロは気が動転して何を言ったらいいのかわからない状況で口を開き、先生、ここにいることは素晴らしいことです。私たちが三つの幕屋を作ります。あなたのために一つ、モーセのために一つ、エリアのために一つ。幕屋というのは、旧約時代においては神を礼拝する場所であり、神の住まわれる場所でした。ペテロは、神々しい栄光に光り輝くイエス様と、二人の旧約を代表する人物を目の前にして、彼らを幕屋に留めておこうと思ったのです。しかしそれは叶わないのですが、ここにイエス様の二つの姿があることがわかります。それは今ペテロたちが目の当たりにしている神としてのイエス様の栄光に満ちた見姿です。そしてわずか数分前まで見ていた普段のイエス様の姿です。今目の前にしている太陽のように顔が光り輝き、真っ白に輝く、この世のものとは思えないその衣を着た、いかにも神というような姿とは、全く別の普通のどこにでもいるようなナザレ人、ごく普通のイスラエルの教師の一人としての姿。このイエス様には、二つの姿が弟子たちに今表されていたのです。皆さんだったら、どっちのイエス様についていきたいと思われるでしょうか。いかにも神様という姿のイエス様と、ごく普通の人の姿をしたイエス様。どっちについていきたいと思うでしょうか。近年、イエス・キリストを描いた映画に登場するイエス様役の俳優というのは、未成年を起用することが多くてですね、イケメンすぎるイエス様と言われているんですけど、私たちの普通の感覚で言うならば、神々しいイエス様についていきたいと 思うのではないでしょうか。輝きのあるイエス様と輝かないイエス様、輝かないと言うとちょっとおかしいですけど、太陽のように顔が光り輝いて真っ白な衣を着たイエス様と、そのような輝きを持たないどこにでもいるような普通の人間であるイエス様と、どっちの弟子になりたいかというと、輝きのあるイエス様の弟子になりたいと普通は思うと思います。そもそもなぜイエス様はこの姿で伝道しないのか、初めからこの姿でこの世にやってきて福音を伝えたら皆信じるのではないでしょうか。最近テレビではあまり時代劇というのを見なくなったんですけど、皆さん時代劇はお好きでしょうか。私のですね、両親は時代劇がとても好きでですね、いつも実家に帰ると時代劇を見ているので、私も仕方なくこう一緒に時代劇を見ていたんですね。今思うと、あの時代劇というのはなんか突っ込みどころが満載だったなと思うんです。水戸黄門ありますよね。隠居の身でありながらですね、毎回毎回事件に首を突っ込んでですね、まあ、その都度助さんと勝さんが尻拭いをするというかですね、悪を成敗する羽目になるんですね。で最後は散々暴れた挙句にですね、事態を収拾するためにこう印籠をザーンと出して丸く収めるんですね。そういうのあるんだったら初めから出してればいいじゃんって思わないでしょうかね。そんな初めからダンと出しておけば無駄な血が流れて済むんじゃないかなと私は思うんです。暴れん坊将軍とか遠山の金さんも、こうもったいぶらずにですね、初めから自分の身分を隠さないでですね、もう明かしていればいいんじゃないですかね。もっと権力を使ったり自分の立場を前面にこう出していけば早く問題を解決できるのではないかと思うんです。イエス様も初めから神としての見姿を前面に出していけば違ったのではないでしょうか。今からでもこの姿で伝道していけば、離れようとしている多くの人々をとどめることができますし、イエス様のもとを去っていった弟子たちもまた戻ってくるのではないでしょうか。まあ、そしたら今度は東京ドームや国立競技場が満席にできるほどの人が集まってくるのではないでしょうか。ペテロをはじめとする弟子たちは、そのイエス様の神々しさ、そしてその湧き上がる雲を見て恐ろしかったっていうんですね。昔の人たちは神様を見ると死ぬかもしれない、そういう恐ろしさを持っていました。また神様の清さに触れたら汚れた自分は死ぬんじゃないかと、そういう恐ろしさを持っていました。そのような神の恐ろしさを持って人々を自分に従えていけば、イエス様は十字架になんてかからなくて済んだんではないでしょうか。しかし神様の計画はそういうことではなかったんです。34節から読みます。彼がこう言っているうちに雲が湧き起こってその人々を覆った。彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなった。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。この声がしたとき、そこで見えたのはイエスだけであった。弟子たちの見ている前で、今度はイエス様たちが雲に包まれて、これは私の愛する子、私の選んだものである、という声を弟子たちは聞くのです。で、この声の主は誰かと言いますと、天の父なる神様、その神の御声になったのです。天の父なる神様が、これは私の愛する子と言って、その覆っていた雲が、栄光の雲が晴れると、そこにはエリアとモーセが消えて、イエス様の姿だけが残されていたのです。神様によって、これは私の愛する子、イエス様が神の御子であるということが、神様自ら語られたのです。そしてその神の子と言われたイエス様の姿というのが、先ほどまでの光り輝く神としての栄光の満ちた姿ではなく、いつも通りのイエス様だったのです。恐ろしいまでの神様の栄光ではなく、いつもの 優しいイエス様がそこにおられた。神様によってこれは私の選んだものである、つまりこれが神のキリストメシアであると言って、神としての輝きのないイエス様の姿が示されたのです。日本人の感覚で言うならば、神といえば仏教でいうところの黄金に輝く観音様のような存在をイメージすると思います。各地のお寺に行くと、どこでも金ピカの仏像で日本は溢れています。しかしこの地上に来られた神の御子イエス・キリストの姿には輝きはありませんでした。仏教のシンボルである仏像は見るからにありがたい、ご利益のありそうな姿をしていますが、キリスト教のシンボルは光り輝くキリスト像ではなく十字架なのです。ピリピ書にはこうあります。キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして仕えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。仏教の仏像というのは、仕えられる像です。汚れたら自分でその汚れを払うことができないので、その仏像の塵を人間の手によって払って手入れをしてもらわなければなりません。人の手によってきれいにしてもらわなければなりません。お花を添えたり、線香を焚いたり、ご飯を備えて食べさせてもらいます。まさに人に仕えられる像です。しかしキリストは仕えられるためではなく、かえって人に仕えるためにこの世に来られました。この世の王になるためではなく、誠の王として人々に仕えられました。その最たるものが十字架でした。イエス様は十字架によって私たちの罪を背負い、私たちの身代わりとなって神の怒りをその身に引き受けてくださったのです。神様はこれが私の選んだものであると言って十字架のイエス様を指し示されました。私たちが従うべきお方は光り輝くキリストではなく十字架のキリストなのです。世の中にはありがたい教えであふれています。そして見るからにご利益のありそうなもの、見栄えの良いもの、そして場所であふれています。パワースポットとかですね、教会でさえも小さなボロボロの教会よりも大きく立派な建物の方が良さそうな風に見えてしまいます。世の中の流れは見栄えの良いもの、映えるもの、インスタ映えなんて言葉が流行していますけど、見た目の良さや人に目を引くもの、派手さを重視するものばかりです。しかし聖書は言います。イエス・キリストには私たちが見とれるような姿もなく輝きもなく、私たちが従うような見栄えもない。私たちは人気者についていきたいと思います。学校や人間関係でも一緒にいると自分に利益がある人を選びます。この人と一緒にいれば安全だ、このグループにいれば仲間外れにはされない。しかし聖書はイエス・キリストについてこのように言います。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほどに蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。これから後もイエス様についていく人というのは大勢います。彼こそイスラエルの王だ、メシアだと言ってイエス様を崇めます。しかし後にその彼らがイエス様を十字架にかけるのです。モーセとエリアは9章の31節を見ますと、栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたのであると書かれています。私たちが従うべきお方はこの十字架のキリストです。イエス・キリストに従う歩みというのは、決して世の人が考えているような毎日がハッピーで幸福感に満たされるようなものではありません。 お金が儲かったり、ビジネスで成功したり、病気が治ったり、もう悩みがなくなることではありません。もちろんイエス・キリストを信じることによって、罪の問題が解決され、心の問題が解決され、多くの悩みに解決をいただくことができます。しかしそれによってもう私たちが悩まない人間になるというのではありません。また完璧な人間になれるわけでもありません。信仰の生活ではまた別の悩みや苦しみもあります。しかし十字架のイエス・キリストに従う歩みというのは復活のキリストに従う歩みでもあります。これからキリストは苦しみを受け、十字架の道に進まれ、そして最後は死なれますが、三日目によみがえってくださったのです。十字架のキリストはすでに死から復活され、勝利されたのです。ですから私たちが従う十字架のキリストは、復活のキリストに従うことであり、そして勝利のキリストに従う歩みでもあるのです。私たちの歩みというのは決して楽な歩みではありません。これからもたくさんの問題に苦しみ、多くのことで悩み、時には傷つけられたり涙することもあります。そして多くの失敗を経験します。しかし十字架のキリストに従う歩みというのは、復活のキリストが、勝利のキリストが私たちと共に歩んでくださる歩みなのです。今私たちには二つの選択肢が与えられております。世の中の人々が求めるように、自分の描くメシアを追い求めていくのか、そして自分にとって都合の良い神を求めていくのか、自分の良いと思うように自己流の信仰生活を送り続けるか、そして十字架のキリストに従っていくのか、二つに一つです。神様は言われます。これは私の愛する子、私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさい。私たちは十字架のキリスト、そして勝利のキリストに従って参りましょう。それではお祈りをいたします。すると雲の中から、これは私の愛する子、私の選んだものである。彼の言うことを聞きなさいという声がした。恵み深い天の父なる神様、あなたが選ばれたイエス様とはどのようなお方であるか、私たちが従うべきお方はどなたであるかということを教えていただくことができました。私たちが求めているメシアというのは、私たちにとって都合の良いお方ではなく、十字架に進まれたキリストであるということを知りました。しかしその十字架のキリストに従う歩みというのは、勝利のキリストが共に私たちと歩んでくださる、そのような歩みだということを知ることができました。私たちにはキリストにある勝利が約束されております。どうぞこのイエス様に従っていく私たちとしてください。また弱い私たちであります、その歩みをイエス様が共に歩んでくださり、私たちのその歩みを支え、また導いてくださいますように、今週一週間もお守りください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。